もし誰も見つからなければ紙に書き出してみて、これを自分でない人が言われたりされたりしていたら、自分はどう感じるか、どう思うか想像してみましょう。お母さんは見た目は大人ですが、自分の大事なものを取られるかもと思い、不安や恐れから相手をやっつけようとするインナーチャイルドに乗っ取られている状態だったのです。そのインナーチャイルドの言うことをまともに信じる、真に受けるのは意味がないかと私は思います。母に認めてほしかった、母に受け止めてほしかった、自分の気持ちを癒すには？とはいえ、どんな人でも母親にありのままの自分を認めてほしい、受け止めてほしいという気持ちがあるでしょう。大人の自分から見れば、母も生身の不完全な人間で、母も傷ついていたということはわかるけど、自分の中の子供の部分は、頭での理解とは裏腹に、怖がっていたり、激怒していたり、文句をブーブー言っていたりすることでしょう。そして、その気持ちを実際の母に向けても報われない、どうしようもないと知っているから、知らず知らずのうちに、恋愛や仕事、食べ物や買い物などで埋めようとしたりしているかもしれません。大人の自分と子供の自分がちぐはぐで途方に暮れているかもしれません。私自身は自分の母に認めてほしかった、受け止めてほしかったという気持ちを最初は専門家の手を借りてケアしてきました。具体的にはカウンセリングを受け、カウンセラーにお母さんの代わりになってもらい、自分のインナーチャイルドを育ててきました。そして自分の心の力がついてきたら、自分の体を感じ、体にたまったネガティブな感情をボディーワークでリリースしていくことでケアしてきたように思います。体を感じ、ネガティブな感情をリリースする。ボディーワークをすることは、自分が自分のお母さんになる。心の力と器を育てることでした。今までの自分の歩みを振り返って、そんな風に思っています。非常に長い時間がかかってしまいましたが、これはあくまで私個人の事例です。私のセッションを受けてくださるクライアントさんには、数回のセッションで卒業していく方もいらっしゃいますので、千差万別、10人の方がいれば、その数だけの物語があるかと思います。最後に、母に嫉妬されたダメージから回復していく過程には、大きく分けて3つの段階があると思います。最初はお母さんから受けた嫉妬に気づき、それを客観的に認める段階。次はお母さんからの嫉妬、そこから来る攻撃や嫌味に対して、これは受け取らないと境界線を引く段階。最後はお母さんの子供である自分とお母さんを自分と同じ大人の女性として見る自分、 この二人を心の中に共存させる段階。最後の段階は少し抽象的で分かりづらいかもしれません。具体的に言うと、自分の心の中に母の娘である自分と母と同じ大人の女性である自分、この二人を抱えていられる状態です。そして人は直線上にこの三つの段階を登っていくのではなく、螺旋状に行きつ戻りつ登っていくのかなと思います。大人の自分の眼差しで母を見れば、母も愛情が欲しかった、母も大変だったということがわかるし、子供の自分の視点で見れば、自分を引きずり下ろそうとした鬼婆婆のような悪魔のような人間に見えたり、この二人の自分は一生心の中にいるだろうなと自分自身を観察してみても思います。お母さんを許しなさいと誰も相談者さんには言えないと思うし、そんなことを言う資格は誰にもないと思います。そして母を許す許さないと二分化できるほど物事は単純ではないでしょう。恋しくて大好きで愛されたくてたまらない人だけど怖くて憎くて大嫌いな人、こんな矛盾を抱えながらも時間をかけてこの矛盾となんとか折り合いをつけていくのかなと思います。そしてこの過程こそが自分が自分の母親になっていく過程であるし、自分自身が自分の望んでいたようなお母さんになることが一番の癒しだと思います。最後に、実の母親から嫉妬されて育った方向けのアファメーションを紹介します。お母さんの問題はお母さんに返します。お母さんが何と言おうと、お母さんがどう見ようと、真実の私とは全く別のもの。私の人生、私のもの。私が私を幸せにする。